じゃあまた釣り文化ラジオということで今日またあの、はい、大阪の心斎橋からお送りしますが、今回はですね大阪港で釣りを楽しむ楽しめる場所っていうそのポスターが最近作られましてね、
う
ん、まあ釣り具店さんなんか貼ってあると思うんですけれども、うん、ABCDEF と6カ所ですね釣りをしてもいいですよっていう場所が、はい、あのルールを持ってそこでやってくださいというポスターがあります。で、その時注意していただきたいのが、まあ、あの IJ 系をつけるなり、まあ、ゴミとか持ち帰る、あと駐車場にちゃんときちんと止めるよと、うん、で、 できるだけ一人では行かないで、まあ、複数で行ってくださいというところですね。というポスターが貼ってありますけど、はい、貼ってあると思います。釣り具屋さんにももう、必ずそこら辺をあの長江大阪港で、釣りに行かれる方は見ていただいて、
うん、
注意をしていただきたいなというふうに思いますがね。うん、でその中で、まあ、大阪南港の大釣り園というのがあの釣りしてい い釣りを楽しむ場所として今回指定されていますが、私どもは、まあ、毎週日曜日ですね、初心者指導というところで、まあ、イベントがない時はあの大阪南港大釣り園で午前中ですね初心者指導させていただいておりますが、今回辻さんにお越しいただいて最近のその状況どうかなということでお伺いしたいと思います。最近どうですか？
先週3日の日にあの行事予定してたんですけど悪天候でとりあえず行事は中止ということで、
あの行事というのはあれですよね、
魚拓の
教室ですね、
はい、で、あの一応あの巡回という形で、見て回って、やっぱりライフジャケットの問題であるとかゴミの問題とかは気になることは皆さんにあのお声掛けをして、まあ少しでも皆さん楽しんでいただく、安全に楽しん釣りを楽しんでもらうための、サポートはしていきたいと思って、毎週やないけど私の場合は月に1回ぐらいは行って、お世話させていただいております。
具体的に言うと、巡回でどんなことを
される？まずあの大阪南港の密漁館はあの比較的安全なんですが、それでも立ち入ってはならんとかいろんなちょっと危険も伴う場所もありますので、はいはい、それはあのちゃんとそのフェンスがあったり、設置者があの一応設置者いうんか向こうの管理してる売店の人がある程度あのロープ張ったりとかしてくれてますんで、その指示に取材して指示に従っていただいたら何ら問題ないし、手すりもあるんですが、小さい子どもたちはその手すりからすり抜ける可能性もありますので、特にちっちゃい子どもさんはもう必ずライフジャケットをつけていただくとか、大人の方も率先してそれをつけるということで、皆さん見てどこででも海の旗行くときはライフジャケットをつけて安全に釣りを楽しんでいただきたいと思っています。
で、あの初心者の方はですね、あの例えばあのお祭りしたとかね、
はい、
そんなこともね、
はい、
やられてますよね。
それからね、この間もあったんですが、私あのまああのガイドが歪んでて糸が絡んで、でちょっと 見てあげますわって言ったけど、あらこれは目が悪いから見えんな思って、で仲間の若い人が来てちょっと一緒に見てくれるかなー言ったら、二人でやれば簡単に外れたんですけどね、やっぱり後期高齢者はね細いとは見づらいですね。
そうですね。
まあ、そういうこともあの、針が引っかかったとか糸がもつれたとかそういうのがちょこちょこありますんで、かあの巡回してる者がいたらちょっとか声をかけていただければあのお手伝いさせていただきます。それと一番多いトラブルというほどではないんですが、あのリールから穂先のトップガイドまで、まあ、5つ6つガイドがついてるんですが、それがあっち向きこっち向きしてるのが結構あるんですね、
はいはいはい、
ですからそれもあの糸がまっすぐ出ていくように竿に平行についてるかどうかいうのも、まあ、 私らは一瞬見たら分かるんで、そういったトラブルが結構多いですね。
沢に絡まって、糸が絡まってしまうんですよね。
絡まるやつは大変です。
まあ、あとは南港行った際にですね、私ども伺ってる際にそのちょっとしたコツですよね、
はい、
ちょっとしたコツがあるんですよね。それで超過がだいぶ違う場合がありますからね。
そうですね。で、荷がかりした時も無理やりしゃくったり引っ張ったりする前にちょっとしたコツがあって、ちょっと外れる場合も中にはありますんでね、
はい、
ここ最近私がやってパッと外れたいうのはおそらく10回近くやって1回か2回はスムーズにポンと外れることはありましたけど、大概もその竿をリールを傷めないような外し方を、せないかんので、結構技術はいりますが、まあまあほとんどの場合はもう糸を切るということになることは多いんですが、まあ、うまくいくと外れる可能性もありますので、インストラクターが周りに出たらちょっと声をかけていただいたらいいかなと思ってます。
そうですね。あと、まあ、ハトで気をつけなきゃいけないのは危険な魚とかね、
はい、
ハオコゼとかいますので、まあ、大阪なんかはそれほどねハオコゼは多くはないような気はするんですけど、あと口が危ないチヌとかね、羽とかエラ洗いされる場合もありますからね。
そうですね。
そこら辺も気をつけていただきたいなと思
います。クラゲ、カツオのエボシいう
クラゲ多いみたいですね今年
が、海水浴場特に打ち上げられてることがあったりしますし、あるいはもう死んでも毒は抜けない、絶対出て絶対手では触ってはいけない。それと、赤クラゲですね、頭の先からずっと放射線状に朱色の筋が入って足の先まで毒がありますんで、これも絶対に一番問題なのはね、竿に引っかかったり糸に引っかかったりサビキのカゴについたりすると、これもね完全に死んで干からびても毒は残りますので、絶対に触らないということで、ゴミ箱にも入れんと海へ、解放していってほしい。素手では全く触れるような、安全なものクラゲはいるんですが、ちょっと判断ができん場合が多いので、クラゲにはできるだけ手で触れないようにしていただくと、安全かと思います。
よくわかんないですけど、クラゲがついちゃうとその魚食べないんですよね。
そうですね、
なんで、まあ、外すのが普通なんですけど、ちょっと外す時も注意をしていただきたいのと、まあ、私どもは日曜日にですね、まあ、巡回を定期にさせていただくのを言っているので、もし分からないこと等ございましたらね、その日曜日私どもが巡回している時に、まあ、ご質問などにしていただくなり、まあ、今アウトドアブームでね、非常に釣りをしている方は釣りを始めらしたいという方も多いかと思いますので、そこら辺もまあお声をかけていただいたらと思うんですが、まあ、大阪港ですね、まあ、南港の他にも常大橋、大橋ですとか釜辺大橋ですとか、まあ何か所か釣りを OK なところ、まあ、釣りをしていいですよっていう場所がありますので、これから、まあ、夏のシーズン釣りをされる方も多いかと思いますけれども、ルールを守って、ぜひ釣りを楽しんでいただければと思います。
釜辺大橋は駐車スペースがないんですよ、
ね、そうです、ないですね。
で バスで行って釣りをするというような、私はちょっとね、道具持ってバス乗っているのはちょっと無理かな思いますんでね、
まあ、そこの駐車なんかを必ず気をつけていただいて、駐車ないところはやはり自転車なり、先ほどおっしゃられたバスで行くなり、していただいて、ちょっとそこら辺もトラブルないようにお願いできればと思います。
それと最近の釣果ですけど、大阪南港の海釣り護岸、サバ、小サバ十数センチの小サバがちらほら、釣る人は5、6匹で、アジも10センチにはいかないぐらいなんですけれども、2、3匹から7、8匹を大磯でね釣ってる方もおられるし、あと珍しいところではタコが250〜60g のを1匹と300〜230g の1匹かけた方が先週はいらっしゃいました。
これから一番ね、あの豆味ですとかサバですとか、去年はサバが多かったんですけどね。
あ、そうだ、もう一つチヌ忘れてました。
あ、チヌのね、
チヌは40オーバーのもね、
いましたね、いらっしゃいましたね、
1人2人か3人だから1人で全部取られたわけじゃないんですけど、40オーバーのチヌが 1,2 匹ぐらいで、50センチに届こうかなという年なしまでいかん、ちょっと47、8、9ぐらいのを1匹あげた方がいらっしゃいました。これはあの、以外を使った落とし込みで、かけておられました。
そうですね、これからまあシーズンとしてはその、小サバですとかね、はい、あとタコ、あとまあ、シーズンになってきます、まあ、秋が深まってくるとね、タチウオなんかも朝晩は入ってきますので、まあ、大阪南港もですね、ぜひあの皆さんもお越しいただいて、あのバスでもねもちろん行けますの です、ね、あの日経の先日の5月14日付の新聞でも、あの釣り公園の全国ランキングで7位に入っていた、
その上位に入って
ます、そうですね、入っていたということもありますので、ぜひ大阪南港のボスゲームですね、あのお越しいただいて、私どもにも声をかけいただければと思います。本日はありがとうございます。